ジャストフォアユーマンデースペシャル。皆さんこんばんは。関西経済を熱くする魂のメッセンジャー谷敦です。
ナビゲーターの西崎美智です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は中小企業のサポーター谷敦先生がファイナンシャルコンサルタントの立場から関西経済を熱くしてくれる経営者をお招きして熱く語っていただく番組です。
景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。
そのお宝を発信していくのが谷敦のジャストフォアユーマンデースペシャル。毎回スペシャルなゲストをお迎えし、リスナーの皆様に元気を発信いたします。
ラジオの前のあなたへ、ジャストフォアユ
ー。カリスマコンサルタントの谷敦はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方、ジャストフォアユーのコーポレートマーク、ブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷敦が、今までにない新鮮な視線から毎回スペシャルなゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。ジャストフォアユーのネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、ジャストフォアユーマンデースペシャル、あなたにジャストフィット。
谷敦の燃えろ関西中小企業のコーナー。こんばんは、谷敦です。
ナビゲーターの西崎美智です。谷敦先生の燃えろ関西中小企業のコーナーでは、ラジオ関西のリスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアとガッツあふれる社長の生の声をお届けします。それでは今日の素敵なゲストは、東京都渋谷区からお越しいただきました、15年以上前から株式会社ワールドラグビーコネクション代表取締役、プロフェッショナルラグビーコーチで、そして一昨年の6月からは株式会社ロスタイム代表取締役社長として、ツヤ食月島屋で本当に皆さんに親しんでいただいております大西一平様です。
今日は一平さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、大西社長というよりも、はい、大西一平、うん、やっぱりラグビーといえば、はい、大西一平の名前でね通っていらっしゃるので、
そうですね、
失礼なんですけれども、大西一平さんということでよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はいろいろね、はい、すごく教えていただきたいこといっぱいあるんですけれども、はい、
盛りだくさんですからね。
あ
の、大西さんなんですが、一平さんは元神戸製鋼のラグビー部主将として7年連続日本一の偉業を達成し、はい、高校大学社会人のすべての段階で全国制覇を経験したラグビー界のもう超エリートでいらっしゃって、我が国のラグビー界初のプロコーチ宣言を行って、うん、ラグビーをより多くの人々に理解してもらい、プレー環境を整えるために株式会社ワールドラグビーコネクションを設立されたんですよね。
はい、
そして、その後、今現在はまた新たな思いで、おととし、株式会社ロスタイム代表取締役社長として違うまた動きもなさってらっしゃると。
そうなんですよね、はい、やはりラグビー選手ということで、私どもね、はい、まあ、大八木さんとかだったらね、テレビに出てらっしゃって解説とか、うん、まあ、そういうラグビーの後の人生、うん、どういうふうに生きていらっしゃるかって、はい、結構私たち興味どころなんですけれども、はい、一平さん、どうしてその、ロスタイムっていう会社を設立し、はい、そして今後いろいろ夢をお持ちなんですけれども、うん、その辺をこの番組、関西経済を元気にする番組なので、は
い、
でちょっとその辺の思いをちょっと熱く語っていただきたいと思うんですけども、は
い、
どういう思いでそのロスタイムですか、会社を設立されたんでしょうか。
はい、やっぱりそのラグビーの、ちょうど僕らの時代の、終わりぐらいって言いますか、ちょうど現役終わる頃からですね、はい、ラグビー界がちょっとプロ化になりまして、で、まあ、そのプロ化の中で、やはりそのラグビーを終えたら会社に残れないというような現象がちょっと起きたりしましたですね、まあ、そういう子たちに何かこうセガのキャリアをうまくこう作れないかということがあって、もともと起業しました。
これ大事なことやね、はい、やっぱりスポーツ一生懸命やりたい、やりたいけど、その後、やっぱり夢持てないとね、ラグビーでの夢追っかけて、その後の夢がなんかやっぱりちょっとね、 厳しいようでは、はい、今やっぱり世界的このね日本中でもこの厳しい時ですからね、うん、あとやっぱり食べていくと、うん、仕事どうなんやっていうところが、うん、ちょっといろいろ心配やもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、やっぱりラグビー選手あと仕事なかなか難しいとかあるんですか？
ありますね、うん、やっぱり一番現役でその、うん、まあキャリアをつけるっていうかいろいろ学ばないといけないっていうのが大体入社してその5年とか10年とかっていう範囲の中で基本やっぱりラグビーに取られてる時間がやっぱり長いということがあってやはりその皆さんこう勉強されたりとかいろんな研修を受けられてる中でそれがまあ同じような時間を過ごせないという、う
ん、ああそうか、はい、でも何かを学んでるんですけどね、
はい、そうですよね、
そのなんていうか勉強とか机上の理屈とかでは学べない何かを学んではりますよねきっと、
うん、そうですね、うん、まあ、やっぱりその集団でこうや動いたりとか、一緒にその共に行動するっていうことで、まあ、いろいろその我慢強さを覚えたりとか、はあ、人とのそのコミュニケーションといいますかね、
そうですよね、
そういうまあ経験ということからいくと集団の中で生きていくっていうか、うんうん、そういう作法とか所作っていうのはもうものすごく強く習いますから、
そうですよね、先に所作習いますからね、後から一平さん思いやりとかっていう心もついてくるもんですか？
そうですね、まあ、そこら辺がちょっとこう個人であんまり動きすぎたりすると、
あ、そうかそうか、
全体から少し離れてしまったりする傾向もやっぱりあるんです。
そうですよね、なんかラグビーのやってる人の言葉すごいいい言葉ありません？なんか一人は
みんなのために、うん、みんなは一人のために、
なんかこれ私ね、しびれるわと思って、これ企業にも、うん、企業ね、中小企業にも絶対必要なことじゃないですか、
本当ですよね、
企業は一人のために、うん、でも一人は企業のためにないといけないじゃないですか、これ心通じるんですよね、はい、だからそこのところは共通している何か素晴らしいものがあるというふうに私は感じているんですね、はい、
やっぱりチームワークがあって、その中で自分のね、それぞれ特色を引い出たところを生かしつつ、うんうん、形を作っていくという技にやっぱりラグビー選手は優れてるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、まあ、主張しすぎてもダメ、ね、まあ、ダメですし、まあ、
協調性も必要やし、は
い、まあ、そういうところでちょっとこうぶつかることがあって、うん、またそのバランスを少し超えていかないと、うん、やっぱりこう強い組織にはなかなかならないんで、
分かった、この月島屋、うん、ね、これラグビー選手雇用して、はい、まあ、東京なんか 5,6 人ラグビー選手をこう雇用してらっしゃって、はい、で大阪でもね、うん、これはもう大吉君という、ね、私のごひいきの可愛らしい子いてるの、はい、これも大ラグビー選手なんですけどね、ラグビー選手という感じの、
ね、ご自身の趣味が入ってます
いや、これ本当にね、ラグビー選手で培われたのか何かね、分からないけど、ものすごい特徴あんねん、
は
あ、すごいね、可愛らしいし、
ね、大吉君、
そう、はい、大吉君はじめ皆さんそうなんですけど、はい、共通してるのはなんかこう一般的ななんとなくイメージ、大手がやってる、うん、そのチェーン店みたいな感じもしないではないんですよ、うん、でもやっぱり一歩足を踏み入れると個性的な料理であったりとか、うん、そこに接する人は心で接してくれるんですよね。だからその何かこう何オートメーション化みたいな、ね、うん、コンビニでこう、うん、ね、何か買うという感じじゃないんですよ、
は
い、
ね、
本当に人と人とのつながりで、うん、行ったら必ずメール、うん、本当に私宛に売ってくれてんねんなっていうメールをくださるし、うんうん、なんかね本当に行きつけのクラブみたいな感じなんですよねいや値段はそんなないし、食べるものは本当にレストランなんですよ、うん、月島や新地のアナホテルの近くにあるところなんですけど、うん、なんかそのやっぱりね、つながりっていうのが嬉しくって、うん、なんか寂しくなった時とか、うん、なんかする時には、あ、月島屋の大吉区に会いに行こうっていう、そういうのって大事じゃないです？
すごいですね、うん、相手をね見た接客っていうか、うん、相手のある接客をね、うん、教えられるお店っていうのはすごい培われますよね、自分の人間が。
なんて言ったらいいのか分かんないですけど、その接客業にはラグビーで培われたその人対人の心のそのつながりみたいなものを持ってらっしゃるのかなっていうふうに思ったので、うん、すごくね、私はね、すごく素敵やなって思うんですね、うん、
それをやっぱりこう伝えたいっていう、やっぱり一平さんの思いが伝わってますか？
そうですね、やっぱりこう笑顔に、うん、いてもらうというか、笑顔でいていただくっていうのがやっぱりその食べ物を食べる以上に大事なことなんで、まあそういうところの精神っていうのはやっぱりこう自分の中で自分のことばっかり見つめるんではなくて、やっぱりそういうこう心遣いっていうか、
そうなんですよね、
そういうことはまあ僕らもずっとちっちゃな頃からラグビーの中でも習ってきたことですし、
やっぱり人なんですね。
人ですね。
いつも行くレストランにいつもいる人たちがいるって、なんかね、こう安心するんですよね。安心感ですね。
自分が帰っていく場所っていうんでしょうかね。うん、そうなんです、うんうん、そういう部分の親しみ、
ね、すごく大事ですよね、うん。ローテーションでアルバイトくるくる、まあそれもね、うん、もしかしたらいいのかもしれないですけれども、うん、店に行ったら、うん、 私の感じてる人が、ね、今谷さん来たのって言ってくれる、うん、ここがやっぱりね今心の時代でしょ、寂しいでしょ、うん、
はい、
だからやっぱりみんな心の拠り所を、うん、やっぱり探してると思うんですね、うん、そういうふるさとに帰るようなイメージを作るには、うん、その特色あるラグビーマンがいるお店っていうのはすごくいいので、うん、まあ、そういうことって他の企業にも通じるんじゃないのかなと思うんですね、うん、
大きいですね、うん、なんかおしゃれなフレーズで艶、はい、を食べれば艶が出るっていう、はい、なんかおしゃれなね、はい、お店の雰囲気が伺われるような、
は
い、
メニュー的にはねどんなのがおすすめですか。
一応肉の創作料理ということで、うんうんうんうん、基本肉料理が中心なんですけれども、う
ん
う
ん、変わってますよね、なんか伊藤さんとこの料理、
はい、
全国で食べ歩いてはって、
うん、
それの美味しいので変わったのとか、まあ、多国籍料理的な感じで、コラーゲンいっぱい入れれんねん。入れ放題なんですよ。
それがツヤなんですよね。
そうそうそう、そう、はい。コラーゲン入れ放題で。
もう今のね、そうそう、本当にタイムリーなブームを持ってますね。
で、まあ、もつ鍋とかいろんなね、ミスジの焼肉とか、結構リーズナブルな。
そう
そうそう、同伴にも使えますよ、みたいな新鮮なお店なんですけど、はい。
なるほど、
はい、うん。そこファンなんでちょっと時間使っちゃってごめんなさいね。
いやいやいや。
本当にこれ渋谷にもあるってことで、ツ、う、ヤ、ん、食月島や、うん、一平さんのお店なんで、ぜひ皆さん運んでいただいたらいいかな、っていうふうに思いますよね。
でもずっとね、ラグビー選手でいらっしゃった経緯からね、うん、後輩というか、うん、その人たちを育てていきたいという思いがね、うん、ずっと昔からお持ちだっていうのがいろんな大西さんのね、うん、逸話の中にありますけど、うん、やっぱ NPO を立ち上げられたりとかね、はい、それからまた今後日本中のラグビー選手を、
はい、
今回月島は雇用してますけど、
それ
も含めてですね、うんうん、育てていきたいっていうそういう気持ちがすごい強い方ですよね。
そうですよね。それはひいてはラグビーを推進することにもなりますよね、はい、ゆ
う
えさん。
そうですね。
ね、思い切ってラグビーやれよと、その君たちが培ったものを次俺が立ち上げるラグビーヒューマンバンク、まあこれ仮の名前ですけれども、来年ぐらいにラグビー選手を全部登録していただいて、ゆうえさん通じて、ゆうえさんの会社通じていろんな企業につないでいこうと、
はい、
まあ、こういう夢持たれてるわけですよね。
そうですね。
素晴らしいと思いません？
素晴らしいですね。やっぱりそういうのはどこから生まれてる思いなんですか。
まあ、もうちょっと早く僕らもそういう世の中とっていうか、うん、その社会に出てからのことを早く知ってれば、
はい、
やっぱりいろんなこう判断とか、やっぱりこういろんなこう考え方って持てたと思うんですけれども、はい、やっぱりこう行き当たりばったりでラグビーだけにこう一生懸命になってて、他のものが見えないとか、やっぱり情報がないとか、
そうですよね、はい、まあ、若い時ってラグビー選手に限らず、うん、私らも見えてへんかったわ、うん、話ですよね。28とか30ぐらいの時ってそうじゃないですかね、うんうん、それ教えていきたいですか。
そうですね、やっぱりできるだけこうみんなに分かっていただいて、やっぱりより良い選択というか、自分に合ったものとか、まあ当然そのやってみないと分からないところもあると思うんですけれども、その入り口すら今みんなになかなかないので、
いやもうこれ大西一平さんの人格出てません？
出てます。
なんかね、うん、自分のその知らんかったこと、分からんかったこと、うん、これから困るでっていうことをなんとかこう、うん、ラグビーやってた人に、うんうん、こう困らさんように自分らが助けていきたいっていうこのね、大西一平さんの人柄出てるやん。
やっぱり強いね、チームをね、うん、背負ってきたね、やっぱ首相としてもね、培われた、やっぱり
日本でもね、本当ビジネス紹介するラグビー部の首相であっていただきたいね。
うん、本当ですね。
すごい。優しい愛から生まれた企業じゃないですか。
すごい雰囲気が出てますもんね、
一平ちゃん。いやいやいやいや。もうファン
だ、私なりました。大吉君ファンでしょ。
大吉君ちゃんファンで、私はじゃあもちろんですよ、皆さんのファンなんですけれどもね、いや、はい、本当にね、ラグビー選手がね店の中にいるってね、ちょっとね異質やね。
あ、なるほど、ね、
これが売り、
うん、
もう私らもう最高やね、
うん、
太い指でね腕なんかカンカンやねもう絶対見に行ってほしい。もうすごいマッチョな人が。
じゃあお店の場所をもうちょっと詳しく、
場所ちょっと教えていただけます。
大阪の方は、
はい、
北新地、大阪北新地の、うん、ちょっと全日空の
裏側、アナクラウンプラザホテルやね、
新地のね、そうですね、アナクラウンプラザホテルの、裏側になりましてですね、うん、西側になります、
うん、
はい、
もうど真ん中ですね。
そうです
ね、赤い看板ね、はい、月島屋ってね、ちょっと実際分かりにくいんですよ。はい、どうやったら検索できますか。
月島屋月島屋で、もう
全部月島入れた方がいいですよね。月島屋のね、 ね、その方が、
月島屋限
定で、
月に本当の島に、
はい、
お店っていうね、屋なんですね、はい、月島屋つや食、
はい、
ね、コラーゲンたっぷりの料理が多いっていうことで、
つやつやのつやでございますよ。つやっぽいのつやです。
そうですよね、はい、いや本当にやっぱり人柄が現れた企業であったりとか、はい、人柄、まあ、思い考えからなんか出た、うん、この仕事っていうのね、うん、いいですよね。やっぱ起業する動機いろいろありますけれども、いいですね、はい、人を助けたいっていうか、うん、いつまでもやっぱりチームの精神 そのチームの絆っていうことが伊部さんの中に息づいてるのかなっていうふうに思うんですよね、うん、
思いますね、うん、やっぱりそれが大事ですよね。人を思う心から始まった何かがこう人のためにかね、自分のためにも引いてはなるであろうっていう動きがこう本当に実践で見える気がしますね。
一生懸命ラグビーをバーってやってこられて、ラグビーを、手から離れた時に何もなくなるっていうのがどんなに虚しいことかっていうのがちょっと経験してらっしゃって、うん、そこのところで俺が支えたるでっていう形ですよね。
すごい包容力ですね。素晴らしいじゃないです
か。少しでもあの僕らよりは近道っていうか、うん、やっぱり僕ら遠回りしたこともいっぱいあるんで、
う
ん、
あ、分かる分かる、は
い、そうですよね、うん、先駆者でいらっしゃるからね、うん、プロ第一の、ね、コーチを宣言されたその中でやっぱりこう紆余曲折大変だった時代を経て今に至ってらっしゃるんですね、
はい、やっぱりラグビー界では神のような存在でいらっしゃる大西一平さんですから、やっぱり一平さんが語って聞かせること、一平さんが経験したことは、うん、あの俺が先に教えてるでというようなことですよね、うん、はい、だからそこをサポートしていくっていうねお考え素晴らしいと思いますよね、はい、
もっともっといろいろねお伺いしたいんですけど、本当あっという間の時間ですので、はい、その、ご本人の口からですね、はい、リスナーの皆さんに熱いメッセージをいただきたいと思うんですけども、はい、バッチリたっぷり語ってください。
あ、難しいんですけれども、ね、まあ、あのこの生殖付島屋っていうのも、うん、ロスタイムっていう会社を起用して最初に、まあ、みんながたまたま飲食好きだったので、うん、取り組もうと最初にやってみようということで挑戦したんですけれども、うんうん、まあ、あのうちの会社自身はそんなにこう何やるっていうために作ったんではなくて、うん、まずその集まったみんなでこう一生懸命必死で一回頑張ってみようと、うん、じゃあ最初に何やろうって言ってできたのがこの月島屋っていうお店なんですけれども、はい、でその動きの中から、うん、まあ、当然この飲食としては何店舗かこう増やしていって、みんながそれぞれ一人ずつが、うん、お店を持てば良いと思いますし、うん、まあ、それまでにいろんなこうスキルを我々の中で今勉強を身につければいいと思うんですけれども、うんうん、まあ、それが今度は逆にこれから若い人たちがどんどん入れ替わり立ち替わり来てくれるということを考えますと、うんうん、もっと事前にその準備を例えば学生の間にしてくれてたら、うんうん、もしそういう経験をしたりとかそういうことを最初に学ぶという機会を彼らが持ってたら、うん、もっとその時間短縮して早く自分で例えば次の起業に向けての準備ができたりとか、まあ、独り立ちして例えばもっとこう自由な将来について考えるということもできるんですけれども、うんうん、まあ、選択肢がみんなないんで、うん、まあ、少なからずとも、僕らはまあ先駆者として考えると、そういう少なくとも現状をもっと把握みんなにしてもらって、
あ、やはり、
はい、やっぱりこうきちんと選択してもらって、うん、で早く自分で決めて早くこう全力で取り組むっていう
大事なことやね、
はい、うん、そういうことだけをまあ僕らはこうどううまく下に伝えてつないでいくかという役割だと今はまあ僕は思ってます。
素晴らしいですね。
こういう人がいたらね、うん、一生懸命ラグビーも安心してできるし、はい、仕事もやっぱり不安な時はここに相談をおいでっていうところがないといけませんよね。
そうですね、うん、本当にいいお話を聞かせていただいて、これからますますね、皆さんのために、頑張っていただきたいなと思うんですけどね、
はい、ありがとうございます。とても
素敵でした。本日のゲストは株式会社ワールドラグビーコネクション代表取締役、株式会社ロスタイム代表取締役社長でいらっしゃいます、そしてプロフェッショナルラグビーコーチでいらっしゃいます大西一平様でした、谷厚の燃える関西中小企業のコーナーでした。
谷厚の Just for you Monday スペシャル。
株式会社 Just for you は企業が発展していくことを財務面でサポートすることが使命です。今までにない斬新な視点からコンサルティングに努めています。企業の立場に立って共に考え、カウンセリングを通じて問題点課題点を解決するアドバイスをしています。企業の立場に立ってアフターフォローはもちろん、 Just for you ネットワークを使って企業の立場や全体を見通したアドバイスをさせていただきます。 Just for you はいつも企業の隣にいます。
熱血関西中小企業サポーターズのコーナー、谷厚の熱血関西中小企業サポーターズのコーナーです。
このコーナーは谷厚先生の幅広いネットワークの中から先生の選ばれた一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして、
ファイナンシャルプランナーの立場から社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。今日のプロフェッショナルサポーターのご紹介をさせていただきます。税理士法人アイドゥ株式会社アイドゥ代表、社員税理士でいらっしゃいます中尾久美子先生です。
中尾先生こんばんは。
こんばんは。
ようこそ来ていただきました先生ね、はい、清和塾でお出会いしたんですけれども、はい、まあ、この間ねエアテックスの竹内社長からご紹介いただいたんですけれども、すっごい先生のね事務所行ってきたんですけど、はい、全員私が行ったら、バッて立っていただいていらっしゃいませって言って ね、もう若い男性が笑顔でね。先生何人いらっしゃいます？
15人です。
15人の若い男性を引きにいてトップ。この可愛らしい、すごいすごいね、金髪おかっぱの先生なんですよ、はい、不思議な感じじゃないです。
ゼリー先生という雰囲気ではなく可愛らしい、ね、し女性っていう雰囲気がイメージとまた違うところの魅力もどんどん探っていただきたい、う
ん
う
ん
う
ん、先生それなんで金髪なんですか？
一応あの存在感をアピールしようと思ったのがきっかけです。
ちゃんとこれ戦略なんですよ。
なるほど、うん、存在感ありますよね。12分に、
うん、でも税理士先生っていうねなんかこう職業柄それマイナスのイメージっていうのでスタートするってことないですか？
結構ありますけれども、うんうん、本質を理解していただく方とお付き合いしたいなということで、う
ん、ほら見てかっこいいやろ、うん、私は私でこの個性が戦略で、うん、それを覆すような仕事を2倍3倍するでっていうのね、うん、これね先生のいつもあれ夢
事務所通信、
事務所通信で題名ついてますよね、はい、なんか有名無心
あの字を当てていただいてるだけです。
あ、はい、事務所通信の無が夢で、はい、通信の心が心なんですか？
そうです、はい、
あこれねかっこいいメッセージが書いてあるんですよね。いつもパサッって書いてますよね。
そうですね、もう思いのまま、
うん、そうですよね、はい、最近のその事務所通信、
はい、
うん、メッセージ何かあったらちょっとここでご披露していただきたいんですか？
あ、もう地震の時のことなんですけども、うん、やっぱり今こそ一生懸命やる時かなと初心を忘れず、うん、そういうメッセージを社長に持っていただきたいなっていうふうに心から思ってます、
うんうん、そのね心から思ってますって本当心から思ってらっしゃる雰囲気がね、うん、もうこう充満してるというかね、うん、溢れ出てらっしゃる。
もちろん創業所長さんですよね。
あ、そうです、はい、
で15人にされた意味、うん、そしてもっと拡大していきたいとおっしゃっているその真意っていうのはどこにあるんですか？
やっぱりあのちゃんとしたお仕事をされる税理士さんがあのこんなところで言うのはなんですが少ないなと思いましたので、
あら、はい、
うん、それがきっかけです、
うん、まあ、ちゃんとしたお仕事っていうのはちょっと、うん、なかなか難しいんですけども、うん、先生の言われる、はい、こうあるべき姿っていうのをちょっと、
あの多くの税理士が社長の言いなり召使い、
はあ、
あらば、
それでは会社は良くならないと、ま
あ、うんうん、社長に対して進言、
はい、
愛を持って進言してあげると、
はい、大善で、
あ、大善の心で大きな善意ですよね、はい、で進言していただく、うん、でもこれなかなかね先生難しいよね、はい、
信頼関係がないと難しいです、
うん、何をお前に言われてないね、うん、みたいな感じ、はい、大阪のね社長さんってやっぱりそういう何こそ根性も持ってらっしゃるし、はい、自分が誰かに何か言われるっていうもう結構そういう言うてくれる人がないですからね社長ってね、
は
い、
そうですね、
うん、例えばエピソードとしてズバッと言ってよくなったみたいな、そうなんです。
やはりあの税金に対する考え方ですとか、うんうん、会社の経営数字に対する理解を深めようという努力をしない方に対して、うん、責任は伴っているので、うん、改めてくださいというふうにいつも進言します。
うん、でもズバッとですね本当に。
そうそうそう、でも15人 そのお客様のところに行かれる方々が、うん、その社長の今の所長の思いをね、はい、お客さんのところ持っていくの難しない
でしょ？ものすごい難しいですけど、
そこが一番難しない、
はい、ただもう努力あるのみで続けていくしかないと。
かっこいいやろ、
すごいですね、
うん、分身だと。
そうですよね、うん、だってすごい品質に差があったら、うん、やっぱり中尾久美子先生の思いっていうのが、うん、担当者が違うかっていやヘラヘラしててね、うん、社長に何も言わんかったら、うん、これ話にならないですよね。
全くならないです、
うんうん、ね、私その中小企業の社長の保険を扱って、はい、いろいろお役に立ってるんですけれども、はい、たまに保険嫌いとかいう社長いません？
やはりますね、
うん、でも保険についてのその価値観ちょっと先生の価値観を伝えていただきたいと思うんですけど、
はいはい、やっぱりたくさんの社長を見てきて、うん、経営っていい時悪い時あります、うん、で退職するときに退職金をせめて一生懸命頑張ってた分ぐらい取っていただきたいんですけれども、うんうん、いい時悪い時によって取れない時があるので、うんうん、せめて退職金は保険で付与してほしいなというふうに思います。
あ、そうですよね、まあ、保険で付与
保するってちょっと非常に難しいと思うんですけれども、はい、保険を使って積み立てると、うん、まあ、必要経費で落ちていくっていうところで、うん、法人税が安くなるっていう仕組みがあるんですよね、はい、そこのところを、まあ、あの知らない先生がいるという、はい、社長がいるということと、はい、先生退職金ってもすごい優遇税制なんですよね、は
い、もう本当一番安い税率です。
日本で一番って言っていいぐらい優遇税制なんですね、
う
ん
う
ん、
そこをやっぱりプロフェッショナルの、ね、声で確かな、ね、情報として教えていただけるとありがたいですよね、う
ん、ですから、まあ、大切な命に代えての保障 もちろんあるんですけれども、うん、やっぱりその保険を使って退職金を積み立てる、うん、あるいは企業のもしかのところを救うっていうのに、うん、あの大切な活用の仕方っていうのを知らないから、はい、単に感覚で
嫌い、もう保険は嫌いだっていうことの一点張りで、素直にやっぱ知識を吸収されないという方が多いのが非常に残念ですね、うん、
だから社長にとっていい話はまず聞きなさいというのが所長の思い、はい、まあ、これ一つとっても、うん、なかなかね、はい、あの知らないことを知れる、うん、いい機会を先生とこのクライアントさんというか顧問先さんは、うん、はい、あのクライアントさんと言ったらいけないんでしたっけ、
お客様です、
お客様ですよ ね、まあ、そういう言い方はいけないというのは所長の確か通信で読んだなと思って、うん、私今ちょっとね、うん、思い出したんですけれども、うん、お客様ですよね、はい、ということはサービス業でもなく何ですかね、
いやもう徹底してサービス業です、
お、はい、税理士先生は、はい、先生じゃなくて、
先生じゃなくてです、うん、
でも進言もしてくれる、
はい、
でもサービス業としての、ね、おもてなしの感覚を、ね、うん、備えてらっしゃる方にこう、ね、うん、ずっとアドバイスしていただけるってすごい幸せなことですよね、うん、やっぱり社長がリスクを、ね、伴ってらっしゃるってことを知らない方多いじゃないですか、すごい中小企業の社長ってリスクがあるじゃないですか、うん、そこをやっぱりこう伝えていただける、ね、うん、アドバイザーって
でも全然、うん、そのなんか経理処理を事後していただく人っていうイメージじゃないですよね、うん、
違いますね、
事後の数字をもとに、うん、やっぱりこれからの先見の、ね、うん、いろんなこう未来会計を、うん、あの一緒に相談していく、うん、まあ、過去の経営のそういう数字をもとに未来を一緒に考えていく人っていう感じでいいんですか。
そうですね、もうその通りです。
先生のね、これからはそうなんやね、うん、
名刺の中に会計がわからんで経営ができるかって ありますけど、本当やっぱりそれを知っていただくっていうのをお客様に求めてらっしゃるのがわかりますね。
でもそこは先生わかるように教えていただけるんですか、先生とこに行った
ら。はい、もうあの一生懸命わかっていただけないのは私たちのその説明能力が不足しているということで、うん、徹底してそういうコミュニケーションを取る努力をしております。
そうですよね、その先生とこのツールってあるんですよ、うん、私見せていただいたんですよ、うん、よくね、なんとか会計のね、うん、使ったようなソフトがダーッと流れてきて数字だけの列でポンと渡されるっていう事務所さん多いんですけれども、うん、そんなんじゃなくて、うん、結構ね、手作り感満載の分かりやすい、はい、もう本当になんかもう初めての人でも分かりやすい、うん、そういうなんかカラー刷りのね、うん、こう会計を教えていただくようなものを毎月持ってきていただいてレクチャーしていただけるそうです、はい、それ顧問料の中に入ってるんです。顧問料そんな高くないですよね。
普通です、
はい、本当普通なんですよ、うん、なのでそういうなんていうの、仕事しっかり、うん、なんていうかレクチャーしっかり、そして職員を教育してらっしゃって、やっぱりその厳しいことも言うだけでねという形で運営してらっしゃるんです。
はい、もうその通りです。
先生、もう最後になりますけど、はい、一言だけ皆さんに、はい、
あの従業員を幸せにするために経営しているということを忘れずに、はい、その魂を呼び覚ますような、あの一緒にお仕事ができたらというふうに思って経営しております。
ありがとうございます。先生、ありがとうございました。まだまだいろいろお伺いしたいのですが、本日の熱血関西中小企業サポーターズ、いかがだったでしょうか。中尾先生にもっといろいろ相談したいと思われた方は、ネットで役立つ税理士クリック、無料で相談可能です。詳しくは役立つ税理士クリックでよろしくお願いします。熱血関西中小企業サポーターズのコーナーでした。
いかがだったでしょうか。今日も素晴らしいお話がたくさんいただけましたよね。私谷敦とともに素敵なネットワークを作って関西経済を元気にしていきましょう。お相手は魂のメッセンジャー谷敦と
ナビゲーターの西崎道でした。
それでは次回お耳にかかるまで、今夜も素敵に
Just for you。